鉄は熱いうちに打て。ブーバイクラジオ。イライラすることはですね、早めに吐き出してストレスをためないようにしましょうということで、久々の R1200R を語る回なわけなんですけども、そんなことよりもですね、まずはドコモの新プランですよね。アハモでしたか？そっちですよ。どうもあれね、 au の UQ モバイルとかソフトバンクの Y モバイルみたいなドコモのサブブランドとして出す予定だったというもっぱらの評判ですけど、いや激震がしてますな。あの au がね、早速しょぼいプランというか、いつもの米印いっぱいつける作戦で見た目だけ安くしたものを出して炎上しましたけども、我らがソフトバンクはどういうのを出してくるんでしょうな。かつてね、ホワイトプランで与えた衝撃を再びと熱望しているところなんですけども、まあ私の場合ですね、今のプランにするという条件で前の iPhone の下取りプログラムに入れたわけで、新プランが出たとしても当分乗り換えはできないんでしょうけどね。でも覚えはね、 5G、5G が一般的になれば30ギガ使うのなんかあっという間でしょうから、いずれはね、こういうプランを作らないと、今の3ギガとかね、5ギガ上限じゃね、あっという間に上限来ちゃうんだろうなっていうことは想像できるわけで、まあでもそれをね、ドコモが他より先に先手打ってやってきたっていうのが驚きですよね。あの大名商売してたドコモが、みたいな。やっぱ NTT との合併も影響してるんですかね。あのね、朝活をやってるわけですよ。その朝活でよく行くファミレスが、まあジョイフルなんですけど、その隣にね、ドコモショップがあるんですね。ちょうど帰ろうかっていうのが9時半とか10時前ぐらいなんですけど、そのドコモショップのオープンは10時頃なんですかね。この前さて帰るかと思ってヘルメットかぶったりこう準備しててね、ふとその隣のドコモショップの方を見ますと、おっちゃんおばちゃんたちがね、開店待ちで並んでるんですよ。何と、もしかしてシグマリオン4が発売されたの、みたいな。じゃあわしも並ばなければ、みたいなこと思ってたら、あれショップで設定やってもらってるとか、その順番待ちなんですってね。あの人たちのおかげで、まあ土日は行っても何時間も順番待ちなんだそうで、いやまあ確かにね、ショップじゃないとできないことってあるんですよね。うちも光が開通した時に、割引受けるにはショップまで行って紐付けが必要だっつって言われましたから。でもね、その紐付け作業しかりね、ショップでやってることって、店員のあんたらもオンラインでやっとるかなと。それ全部こっちでできることなんちゃうんかといつも思いますよ。いや、そんくらいできないとね、システム的にも、その使う人的にもですよ。いかんのじゃないかと思うんですけどね。なんでも今回のね、アハモっつうのは手続きがオンラインのみなんだそうで、店舗でのサポートもないからこそ安いってしてるみたいでね。それでいいと思うんですけどね。そのドコモからすればね、ショップで人件費使わせておいて料金が高いとか何文句言ってんのって話なんでしょ。だから高いって言っていいのはそういう手間をかけさせない人間だけじゃないかと。その人らの費用までね、ショップを利用しないわしらに負担させんのやって話ならわかるんですけどね。もう早くね、そういう住み分けをしてほしいですな。その店舗のサポートが必要な人は高い料金を支払うと。そうじゃない人は安くすると。まあね、5G なんてうちらの方では少なくともあと1年扱いはしないんですから、今の環境でどんだけ安く使えるかですよ。だから iPhone だってね、12を待たずに11にしたんですから。まあさっき見たらですね、ゲップの残りがあと2年ありましたけども、わし3年払いにしてたの、みたいな。11ね、フェイス ID がね、うざいんですよね。いちいち顔認証って、まあ私もそうなんですけど、iPhone 側も嫌だと思いますよ。何が悲しゅうて毎回こんなおじさんの顔認識すにはならんのじゃ、みたいな。ヘルメットかぶってると使えないですしね、パスコード入れるのめんどくさいんですよね。まあこんな田舎だもんでね、スイカなんてまず使わなくって、わし東京行った時のためだけに入れているようなもんですから、まあたまに使うね、そのファミレスかエネオスですか使わない ID も、もういつもおたおたしますよ。あれ機械と反応させてからの電源ボタンをダブルクリックしの顔認証でしたか。あのね、先に電源ボタン押しちゃってね、スタンバイ状態になったりしてね、もうわらわらわらしてるんですけども、あの3ステップですからね、それ全然楽になってなくね。フェイス ID ダメですよ。寝起きとか全然顔認証してくれないですしね、目元パッチメイクしないといけないから、もう大変大変。お前まさか。ブーバイクラジオ始まります。 この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ケチのつき始めはですね、これ前にお話ししたような気がしますが、厚揚げを買いに行った時ですよ。まあ厚揚げは買えなかったんですけどね、わしはここまで何しに来たんだっていう。でその時にね、乗り始めであと200キロぐらい走れそうだったんで、まあ、これなら行って帰ってこれるなみたいなこと思ってたら、行く途中でねガソリンの警告灯がつきまして、そんまだあと130キロも走れるって出とるがなと。でまあランプがつくとね、精神衛生上よろしくないなみたいなことを思ってたら、ちょうどガソリンスタンドがあったんで給油したんですね。エネオスでしたけど、まあ、昔ながらのお店だったんで、まあおばちゃんが出てきて入れてくれたんですけど、まあ普通に入れてもらってお金払って、さあ出発しようっつってキーをオンにしますわな。まあこういうのって最初はスタンバイ、一回全部のランプが一旦ついて消えるじゃないですか。メーターが一旦グイーンと上がってからゼロに戻ってスタンバイ OK みたいな。するとね、今給油したばっかりだっていうのにね、燃料警告灯が消えないんですね。いやいやいや、あと何キロ走ります表示も450、460と上がっていっとるかなと。あれこれ残り走行距離が目いっぱい上がったところで消えるランプだったかなと。あれそんなことあったっけと思いながらセルを回す。エンジンがかからないんですね。うんともすんとも言わない、音信不通、梨の粒でなわけですよ。んと思ってみたら、その燃料警告灯の下に液晶画面があるんですけど、そこにねエンジンのマークの中にびっくりマークがついてるような、もう見るかなりデンジャラスな表示が出てるんですね。何何何で、またセル回すとエンジンかかったんで、まあそのまま走り出したんですね。なんかこう一刻も早くここを立ち去らなければみたいな思いに駆られて、まあこの表示もそのうち消えるだろうと自分に言い聞かせながら、しばらく走っても消えないんですよ。するとね、道のそばに何かしら祀ってる、まあ小さい祠みたいなのがあって、ちょっと広くなってるようなとこがあったんで、そこへ入ってねエンジン止めてバイク降りてヘルメット脱いで考えるんですね。まずは説明書だと。あ、説明書箱に入れてないと、どうしようつって、あ、ネットかつって検索したら、まあ説明書出てきますんで、それでそのエンジンにびっくりマークのインジケーターの説明読んだら、エンジンが温まっていませんなんですね。オーバークール？いやいやいや、ここまで70キロ走ってきてエンジンが温まってないわけがないがなと。ガソリン入れたらそれでエンジンが冷えたんかと。なんじゃそのエンジン BMW みたいな、水冷にせんでもいいがなみたいなね。え、これは揺れになるのみたいな、そんなボケをかましてみたりつつ、いやちょっと待てと、ガソリン入れたら出たよなと。てかエンジンかからなかった？ガソリン？そういえばあれ緑のノズルだったなと。あれエネオスって赤がレギュラーで、廃屋は黄色じゃないですか。で、緑は軽油じゃなかったかと。え、まさか軽油入れられた？みたいな。いやいや、ちゃんと廃屋言うたし、確かにあそこは廃屋って書いとったなと。レシート、ああ、いらん言うてもうた、みたいな。いつももらうのにね、なんかその時だけもらわなかったんですよね。でもね、その今みたいにその天井からノズルがぶら下がってたり、そのレギュラー、廃屋、軽油つって3本のノズルが正面から刺さってるようなやつじゃなくて、あの昔ながらのね、四角いメーターの両サイドにノズルが引っかかってるようなところでしたから、2本なんですね。2本ということはレギュラーと廃屋でしょと。で、軽油とか灯油はね、別のとこにあるっていうのが、あれ昔のガソリンスタンドのスタイルはそんな感じだったじゃないですか。そこももうかなり古そうなスタンドだったんで、きっとあそこは昔エネオスじゃなくて別のとこだったに違いないと。緑のノズルもその時の名残だったんだろうと。ていうかね、廃屋仕様のガソリンに軽油入れたらそもそも走らないでしょと。走ったとしても変なことになるでしょと。いや、まあ変な表示が出てるんですけど、いやそういう意味じゃなくて、みたいな頭が大混乱してくるわけですね。もしかしてあの最初のエンジンかからなかったのは軽油だからちゃうんか、みたいなね。みたいなことをその祠のところで考えるんですよね。いや、ちょっと待てと。ちょっと待て、男子みんな聞いて、と。まあ、落ち着け、持ち着けと。記憶は曖昧だけど、軽油じゃなかったはずだと。まあ、そういえばですね、ガソリンは色が違うということを昔々おじに教えてもらってたな、みたいなことを思い出して、生成しとるけん、基本的には無色。灯油は透明じゃろと。ガソリンも本来はそうなんだけど、灯油とかと間違いように、わざとピンクに色つけとんで、みたいなこと言うてたなぁ、と。っていうのことを思い出したんですね。まあ、その当時はですね、へえ、すげえって聞いてましたけど、あのね、自分のいけないところだなと思うんですけど、わし興味ないことには一切反応しないもんでね、もう無死んだような目をするというか、まあ今でこそですね、そういうことになるっていう自覚がありますんで、 なんとかそうならないように頑張ってみたりもするんですけど、そのおじからそういう話を聞いたのが当時二十歳そこそこの頃、もうそんな人への気遣いとか思いやりなんてものを1ミリも持ち合わせないような時代だったですから、さぞかしおじもですね、教えがいのないやつだと嘆いていたことでしょうな。でまあその時のことを思い出して、あ、確か経由は緑言うてたなと、天国のおじさん教えてくれたことが今役に立ったよみたいな調子いいこと思いながらライト取り出してね、まあ普段持ってないくせになぜかその時だけはあった LED ライトね、それでタンクの中照らしてみると、これどう見ても緑じゃないなと、赤っぽいなと、ちょっとオレンジかどうかまでは微妙ですけど、少なくともこれ軽油じゃねえなっていうことで流煙を下げたんですけど、でまあ念のためにってガソリンスタンドに戻って確認してもちゃんと廃屋でしたし、そのガソリンスタンドに戻ろうとエンジンをかけると、インジケーターもね、インジケーターの野郎もなんかありましたかとでも言うかのように一切点灯することもなく、まあその後も無事に厚揚げを買いに行ってですね、結果店は閉まってたんで帰るっていう、まあそういう顛末があったわけですけども、当然帰りもですね、問題が発生することもなくすこぶる調子よくてね、あれ一体何だったんだと。とはいえですね、謎のオーバークールとインジケーターの点灯の謎が解決したわけではないですから、ずっともやもやして迎えた昼前ジンギスカン、今やブーバイクで唯一のイベントとなった昼前でジンギスカンを食べようの会ですよ。その昼前ジンギスカンにはね、 R1200R で出撃しましてね、まあバッチリええ感じだったんで、あれコンピューターの誤作動だったんだなと無理やり自分に納得させてね、夏が過ぎていったわけですね。ということで束の間の平穏、間もなくやってくる大ピンチに陥ったサボテンの運命はいかにということでね、やはりサボテンもはや逃れることはできんぞグエーっていうのかとね、後半へ続くと。誰が推ししかめのことを知っているのかなんてことには1ミリたりとも考慮しないですよね。わからんことは検索せえと、推ししかめんです。ブーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなという方は、お手持ちの LINE から ID 検索で@GWT6639F、 小文字で@GWT6639F で検索すれば出てきますので、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。そんなこんなで夏が過ぎましてですね、白タイのそれは外すぎてですけども、まあいい感じの季節になってきて、まあ株ばっか乗ってる場合じゃないと、 R1200R 乗りてえと。でもまああれはもう11月も半ばでしたがね、いやもう寒いがなっていう、いやここ逃したらもう春まで乗れんくなると焦りましてね、もう今日という今日は乗るんじゃとばかりに、ウェアもバッチリ着込んでさあ行こうかっつってセールを押すわけですね。カッシュ、そっから電源落ちて再起動する的なね、リセットする的な挙動を見せるわけですね。ん？セルを回す。うんともすんとも嫌しねえっていう、この最初の歌手がね、もういかにもバッテリーありませんよってのことなわけですよ。まあお前に何がわかるんだっていう話ではあるんですけども、なんかあるじゃないですか、かかりにくいやつの最上級みたいな感じ。たださっきのインジケーターじゃないんですけど、バッテリーが弱ってる時はバッテリー弱ってますよインジケーターも出てくるはずなんですね。でもそれついてないんですよ。まあいつものようにパニクりますわな。バッテリーっぽいけどバッテリーじゃないと、オルタネーターとかだったらえらいことになるぞということで、意味なくうろうろし始めますわな。あれテンパるとなんでうろうろしちゃうんですかね。うろうろしたところでね、何も解決しないっていうのに、まあとりあえず BMW で電話だと、担当者は接客中です。じゃあ折り返し電話お願いします。15分、30分後にねこちらから電話したら普通に出るね。え、折り返しは？あれもしかしていろんな人に嫌われているの？みたいなことを思いながら、まあカクカクシカジカですと、まあうまく伝わりませんわな、私もテンパってますから。じゃあ LINE で動画送ってみてっていうことで、ああそういう手があったかと、動画撮ります、送ります、どうもバッテリー臭いですねと、でもちゃんと見てみないとわかりませんということでね。でもそもそもエンジンがかからないわけですよ。持っていくのもどないすんべってことになって、まあこの時点ですね、すぐ隣に置いている車のことはもう全く見えなくなってますよ。BMW ね、引き取りに来てもらうなんて天文学的数字になることは間違いないわけで、まあとにかく何とかしていきますということを伝えますと、予約は埋まっていますと。こいつだけは。まあなんとかですね、11月末に空きがあったんでそこ予約して、さてどうしようかと。でもね、こういう時のためにっていうわけじゃないんですけど、 本来はあんまり乗らない時のためにこう微充電し続けるようなアダプターをつけてるんですよ。まあこれレイダー時代からずっとつけてるんですけど、この冬場とかね、コンセントとつないでちょびっとだけ充電し続けるみたいなやつなんですけど、あれでかなと思ってそれつなぎましたら案の定赤ランプで、まあ充電がないなと。でそのまま半日置いたら緑になったんでエンジンかけてみたんですね。カシュ、もう一回行ったらドゥンドゥンってかかったんで、ああよかったかかったってなるんですね。まあ一発目のカシュが気になるんですけど、ということで月末までその微充電を続けまして、さあ予約の日ですよ。予約時間がですね朝1、10時でしたんで、まあ余裕を見て2時間前、8時に出発だと。まあこんだけ充電しとったら当然かかるもんだとこっちサイドは思ってますがな。カシュ、うそーん。で2回目、カシュ、おいマジかと。もうここでヘルメットの中は汗ドバーンなってますよ。いやいや予約してるし、いかんとならんし。でもう一回、でうんともすんとも言わず、もうパニックですよね。一旦キーをオフにして、もう一回、ドルンドルンと。ありがとう神様。あのね、この時ね、ようやく気づきましたね。その微充電のやつはちゃんと緑、満充電になってた。にもかかわらずセルが回らないと。もしくはかろうじて回ることもあったと。まあ何でも聞いたところではですね、街の噂ではですね、セル回す時が一番電気を使う時だって言うじゃないですか。ということは、今のバッテリーはセルを回せるかどうかギリギリのラインでしか電気がたまらないくらい、器が小さくなってるんじゃないかと。その普通はね、お茶碗くらいある器が、おちょこくらいに小さくなってるんじゃないかと。そのおちょこがいっぱいになってるから、そのバッテリーのインジケーターはつかないし、満充電できてます的な緑ランプになってるんじゃないかと。ということはですよ、今はかかったけど、次かかる保証はないぞと。この今かかってるエンジンを BMW につくまで一度たりとも止めてはいかんと。エンストした時点でわしは死ぬと。もうちょっと待ってくれと。わしにエンストするなとかそんな無茶な要求を突きつけますかっていう、ナチュラル排水の陣が敷かれてしまったことに気がつくわけですね。もうそっからですよ。まあドキドキするする。R1200R ではですね、何度かエンストしたことがあって、まあそれって大体狭いところを4速ぐらいじわーっと曲がってる時だった記憶ですけど、ノッキングしないもんですから一気に演奏するんですね。あ、いかん、ギア落としてないって思ったら止まってるみたいな、そういう印象があるんですね。とにかくローギアードで走ろうと。まあずっと国道走りますから5速内6速内にはしますけど、その街中入ったら3、2、場合によっては1と。もう死んでも演奏させてはいかんと。なんだったらその前にね、ニュートラルに入れたと思ってクラッチから手離したらちょっぴりギアが噛んでたんですかね。N って表示されてたインジケーターが一瞬2になってエンストしたことがあったんで、これ信号待ちもクラッチ握ったままで行くしかないと。そしてね、これガソリンを入れることもできんってことに気づくわけですね。ここに来てね、ヒューゼンジンギスカンで給油してたことが生きてくるわけですね。何が幸いするかわかりませんな。その家出る時に残り200キロ走れるって出てたんで、ああこれはもう余裕だと。なんだったら往復できるかなと。でも R1200R ってさっき話したように残り100キロぐらいでもうランプが点灯するんですね。岡山市街入った時点でペカーって燃料警告灯がつくっていう。普段ならね、別に好きにせいやって感じですけど、いやこの電気ない時にたとえ LED でも電気を消費しちゃいやんっていうなるわけですね。いやね、もしもの時を考えてその微充電するやつをリアボックスに入れてたんですよ。なんかあればね、ガソリンスタンドでコンセント借りようかなと思って。でも走っててね、気がつくんですね。あれ、これつないでエンジンかかったとしても、これまた箱に入れるには一旦エンジン切ってキー抜かないと箱に鍵がかけへんがなと。意味ねーって思って、まあ今思えばね、キーホルダーから箱のキーだけ取り外せば良いだけだったんですけどね。テンパるとね、ほんとダメですね。判断力ゼロになっちゃいますよ。まあそんなこんなですね、2時間あれば余裕だろうと思っていたら到着がほぼほぼ10時。皆さん掃除とかされてたんで9時55分とかそんなレベルでしょうね。しっかり2時間かかってるっていう。最後ね、30号線から2号線入ると見せかけて入らないっていう感じのところにお店があるんですけど、その交差点にたどり着いた時の喜びったらありませんでしたよ。母さん、とうとう僕アルゼンチンまで来たよ。アメディオ見えるかい？あれが夢にまで見た元ラットだよ。次回へ続く。クイックエンチですよ。 ついにあの伝説のまさにレジェンドのチューインガムが復刻されましたな。もう早速アマゾンでまとめ買いしましたですよ。なんか味薄くなってません？前はねケースというか梱包もう何も開けない状態でもそこはかたなく漂ってくる香りだけで口の中に唾が出てきたもんで、あれ食べようもんならね口に入れた瞬間に全口内から唾が溢れ出たもんですが、なんかそうならない。え？おじいちゃん？枯れているの？てかもしかして味覚障害？嗅覚障害？コロナ？え、入院？なんで入院で喜ぶかな。なんか一緒にねフルーツ味のも復刻されたんでしょ。どうせ行くならね全部行きゃいいのにね。少なくともコーヒー味は出してくれんと。あとクイックエンチなねアイスも復刻してほしかったですね。あれね近所の店には置いてなくて食べたことなくてね、あれとレディーボーデンが憧れだったですよ。ガムもアイスも香料同じなんでしょ。一緒に出せろって。そしてリーをまた呼べ。前にリーの話をしたのがえらく評判でね、調子に乗ってまた出してみたんですけど、さすがに今回は無理やりすぎましたか。その水分がないで言えばね、まあ手先がかさつくというか季節的なもんもあるでしょうし、その今アルコール消毒ばっかりですから、特に指先がね乾きませんか。ご同輩ビニール袋とかねレジ袋とか、そのうっかりエコバッグ的なもの忘れちゃってもらうことがまあまああるんですけど、まあ開きゃしねえっていう、あれ OK、 なんかスポンジに水を含ませたやつ、菌の温床になりそうですけど、小さい頃はね大人たちがああいうもんに苦戦してたり、いちいち指に唾つけたりするの見て汚ねえな、なんでこんくらいのもんが開けられんかなみたいなこと思ってたもんですけども、年は取りたくありませんな。とはいえですね、指をペロッとするのはまだ私にも残っているわずかな自尊心がねそれを許さないわけで、ちょっと襟足を触ってみたりしてね、ほれ私汗かきだから汗で湿り気をとか思って、でそういう時限って一滴も汗も出ないですね。これがなんでだ。ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。